ナビゲーターチョコのスローダンス。はい、始まりました。チョコのスローダンス第5回目です。皆さんお元気ですか？僕チョコはメイビー普通です。ちょっとね、変えてくるというメイビーを入れました。今回もコロナウイルスの影響もあり、リモート収録でね、撮っていますので、音源が聞きづらいところもあると思いますが、どうかお付き合いください。番組説明させていただきます。この番組はその日のお題を千代子が喋り倒すをテーマに、ゆっくりゆったりスローダンスに心地いい番組を目指したナビゲーター千代子がお送りするトーク番組となっております。はい、まあね、最近はどこ行くにもコロナのことを考えてしまってどこも行けないんですけど、友人とも会えないですしね、気分転換にラジオの原稿を書きにね、カフェに行きたいんですけど、行けないし、はい、イヤホンでね、ジャズ聴いて、コーヒー飲みながら、さらさら書けるんですけど。僕以外にもね、もちろんお客様がいるんですけど、人がいた方がね、やらなきゃって気持ちになるんですよね。そこでね、面白いことがあったり、発見することもあるので、まあ、今は家で同じようにね、ジャズとか演奏だけの曲を聴きながら、コーヒーを飲みながら、書くことに慣れてしまいましたが、家にいるといろいろとねサボってしまうんですよ。 YouTube なんてね、本当に便利なものがありますから、気になるバンドとかね、格闘技とかつい見てしまうんですよ。まあ全く原稿がね、書きが進まないという日が結構ありますね。あとね、僕本を読むのが好きなのでね、原稿のアイディアと思いつつサボってね本読んだり、あとは湯船に浸かってね本読んだりもしていて、長風呂しすぎてね登せてしまいますがね、結構長く湯船に浸かってしまうんですね。そこでもね、携帯で YouTube 見たりとかしてしまうんでね、目も疲れちゃいますね。ちっちゃい画面ばっか見てると目も悪くなってしまいますので。まあ本が好きなんですけど、ミュージシャンのね本をよく読むんですけど、自伝というかね、その中でもね、ちっちゃい頃から井上陽水さんが好きなんですけど、井上陽水さんはライブツアーがね終わったら半年か1年ぐらい休んで、またライブして休んでみたいなね、スローライフをしていて、本当ミュージシャンのね理想の生活ですよね。好きな時に音楽を、休みたい時に休んで、それができるのもね、井上陽水さんという素晴らしいね、楽曲と才能があるからこそできるんですよね。井上陽水さんの、楽曲でね、鍵の数という曲をおすすめしたいと思いますので、ぜひね、時間がありましたら皆さん、お聴きください。それではね、ナビゲーターチョコのスローダンス、ゆっくりゆったり、やっていきましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、ナビゲーター中古のスローダンス、今回も元気よくスタートです。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
勝手に語らせて。このコーナーはナビゲーターチョコが好きなジャンルや興味のあるお題を決めて、そのお題をチョコが語るコーナーです。はい、勝手に語らせて第5回目ですね。リスナーさんからお題をいただきましたので、そのお題を勝手に語らせていただきたいと思います。今回のお題はファッションについてです。 まさか僕がねファッションについて語る時が来るとは。僕が語っていいのって思いますが、はい。まあね、世間でいうおしゃれとかね、旬のものを取り入れたりとかは全くしない僕ですが、洋服は10代の頃から大好きでしたね。中学生の頃とかはバイトとかもできないしね、お小遣いをもらえるけど洋服にはねお金あまり使わないじゃないですか。あるものを着るというか、まあそれなりに中学生ですから好きな子もいるわけで、休みの日にどっか学校のね女子と会ったりする時もあるじゃないですか。その時にね変な服着てたら、チェックのね千代子くんダサかったって思われたくないわけですよ。だから中学生なりのね着る服は気にしてましたね。まあ結局ねシャツとパーカーとかになるんですけどね、ド定番安定の、ね、まあ休みの日にたまたまね顔を知ってるぐらいで喋ったこともないね男の子にね偶然会った時があったんですよね、中学の頃。その子ねロンティーを着てたんですけど、白ロンティーにねでっかくロック ROOK って書いてあってね、思わず吹いてしまいましたけど、どこがロックなんだと。あなたどっちかと言ったら優等生だよねって、まあある意味ロックなのかななんて懐かしいこと思い出しちゃいましたが、まあ高校生になるとバイトもできるようになってね、洋服とかも買えるようになるわけで、しかも彼女がいたらねなおさら洋服にはこだわるのが普通じゃないですか。とりあえずねいろいろな雑誌買いましたね。メンズノンノ、ジョーカー、ファインボーイズ、スマート、チューンとか買ったな。チューン好きだったな、ほんと奇抜で個性的でね、普通じゃない感じが好きでしたね。チューンはもう多分ないと思うんですけど、なんかすごいロックを感じましたね。世間一般の女子にはウケないんですけど、当時付き合っていた子にもウケなかったってね、来てないんですけど、よく雑誌は買ってましたね。今の方がチューン寄りのファッションになってると思います、僕は。あの頃よりも。その当時10代はね、20歳になるまで、よく参考にしてたね。まあ、参考にしていたって言ったらなんかおこがましいですけど、パッとね、頭に浮かぶのは、島吹里さん、玉山哲司さん、水島博さんとかとね、よく雑誌のね、表紙だとよく買ってましたね。水島博さんが雑誌で着ていたサルエールパンツとかね、渋谷のパルコ行って買いに行きました。それに合わせるハイカットスニーカーとかね、ブーツとかね、当時の10代から20歳になるまで地元とかね、同世代ではこだわってたと思います。いろんなブランドの服を買って、見た目ばっかり気にしてね、10代、20代だったと思います。そんな見た目ばっかり気にしていたね、僕でしたが、加瀬亮さんをね、映画で見たときに、なんだろう、考え方が変わったっていうか、こんなシンプルでノーマルな服を着ているのに、なんでこんなかっこいいんだ、すげえ自分色出てるなっていうか、例えば、白 T でジーパン、それだけで自分を出せるというか、自分に合うというか、自分という一人のね、人間を表現できる服を着たいという考え方に変わりましたね。自分が似合う服というのでしょうか。着飾らない、かっこつけない服装に自分を、の色を出す。シンプルな服装の中にもやっぱり僕は音楽が大好きなので、バンド T シャツは着ますし、どこかでね、自分のバックボーンは入れたくなりますよね。無意識に入ってしまうというか。ラフでなおかつ、ポップというかね、なんだろう。ロックというか、そんな服を着てる気がします。白 T でね、ジーパンとかももちろん着ますけど、そこに必ずね、音楽要素は自分の中で入ってますね。なんだろうな、イメージ的には、いつでもセッションできる服装でいたいというか、ロック、ハードロック、パンク、グランジロック、グラムロック、メタルなどね、やっぱり影響が強いのかなとは思います。自分色が出せるのはやはり音楽であり、 ミュージシャンみたいな感じになってしまいますね。もともとね、芸人やってた頃のコンビ名がゆとりロックというね、コンビ名で活動していた頃もありますし、やっぱり音楽が好きですね。やっぱ要素を入れたくなります。女子受けは全くないファッションしてますけど、それはほぼほぼスニーカーが多いですね。音楽好きならね、わかると思うんですけど、アディダスはね、ロックとね、セットな感じがするんですよ。まあ、コンバース、ナイキもそうですけど、ドクターマーチンとかもそうかな。ミュージシャンが愛用してるイメージがありますね。今年の冬はなんかドクターマーチン、飽きたいですね。ドクターのマーチンですよ。まあ、僕の好きなね、バンド、ザ・フーというね、そのバンドとコラボしたドクターマーチンのやつがあるんですけど、いやー欲しいですね。悩み中でございます。まあ音楽も我々もそうですけど、毎日ね生活してる中で心に秘めてることを吐き出すね、魔法のようなものですよね、音楽とかっていうのは。まあ笑いもそうで、ネタ一本ね吐き上がると気持ちもスッキリするというか、自分のね言いたいことを言える。漫才を知るときはずっとこの時間がね永遠に続けばいいのにって思ったもんな。これが本来の自分だとさらけ出せるというかね。そういう意味ではね、ファッションは誰もがね平等に自分を表現できる、とても魅力的でね素敵な方法だと思います。以上、勝手に語らせてのコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。101でサンライズ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
ドキュメンタリーミー。このコーナーはナビゲーター千代子の人生の土台でもあるお笑い、音楽、水商売をその日の気分でどれか一つ選び、自分自身の完全ノンフィクションエピソードを語るコーナーです。はい、今回のね、ドキュメンタリーミーは音楽について話していこうと思います。第2回目のね、ドキュメンタリーミーでフジファブリックさんの若者のすべてという曲を語らせていただいたのですが、それを聞いてくれたリスナーさんから番組メッセージをいただきましたので読みたいと思います。ラジオネーム井の中の田舎さん。千代子さんが紹介された若者のすべて初めて聞きました。記憶の片隅にある何気ない風景が二度と戻らない思い出なんだなと気づかされた気がします。私は最後の花火に今年もなったな、その部分が印象に残りました。千代子さんの思い出の曲をもっと聞きたいです。はい、なんて素敵なね、番組メッセージなんでしょうか。こうやってね、僕が紹介した曲を聴いてくれたことが本当に嬉しいですね。僕よりもちゃんと曲を聴いていて、曲の解釈が素晴らしいですね。改めて若者のすべての良さを感じました。サビのね、最後の花火に今年もなったなって言葉は本当に頭に残りますよね。僕もね、初めて聞いた時に頭に残りましたし、テレビやね、ラジオ、どこかのね、FM でね、何気なくね、聞いた曲が自分が時間が経ってね、ずっと頭に残って気になって調べて好きになることがあるんですけど、頭に残った曲って年をとってもね、ずっと好きなんですよね。ミュージシャンもそれを考えながら曲を作っているはずなので、曲を作るって本当にすごいですよね。若者のすべての最後のクライマックスの歌詞で、ないかな、ないよな、なんてね思ってた、参ったな参ったな、話すことに迷うなって、曲の始まりからね、曲のケツまでハラハラドキドキさせる曲展開が本当にさすがですよね。フジファブリックさんの楽曲、どの曲も世界観があってね、いろいろな味を出すフジファブリックさんのおすすめの曲はたくさんあるので、ぜひ他の楽曲も聴いてほしいと思います。僕のね、思い出の曲をもっと聴きたいというメッセージいただいたので、今回も僕の大好きな曲を紹介したいと思います。はい、そうですね、暑い夏も終わり、半袖からね、一枚羽織るものもね、増えて涼しくなってきましたが、この音源はね、9月27日に撮っているので、9月になってね、雨の日が続いていると、気持ちもどんやりしてしまってね、すっきりしないことも皆さんあると思います。そんなね、どんよりしてる日に、僕の気持ちをね、ゆっくり優しく前向きにさせてくれる、大好きな曲があります。くるりさんの、バラの花というね、曲なんですが、この曲は一本のね、映画を最初からエンドロールまでね、見終わった感覚になります。ガチャガチャしたね、演奏ではなく、ミュートしたギターの音から始まるこの曲は、近電車で聴くとすごくマッチしてね、物語の主人公になった、そんな気分になってね、不思議な曲なんですが、10代20代と必ず経験する皆さんそれぞれのね、青春時代の情景が浮かぶバラの花なんですが、最初の歌詞にある、飲み干したジンジャーエール、気が抜けてというね、言葉の表現が、どんよりした自分の気の抜けた感じをね、ジンジャーエールの気の抜けた感じに例えるセンスが本当におしゃれですよね。最後にはジンジャーエール、買って飲んだ、こんな味だったっけなって言ってしまう綺麗なまとめ方。岸田さんのね、声がまたどんよりとしていて、 なおかつ力強さも感じるんですよ。ドラムのねリズムも心地よくて、キーボードの音がね、その時のね心の状態を表してるというか、本当にいいメロディーでね、サビのハモリで聞こえる女性の声がね、最後のクライマックスではっきり聞こえるのがね、また切なさを倍増させるというか、例えば言葉でね、君のことが好きとか別れの曲だったら、君のことが好きだったとかいうね言葉がありますよね。その二つの言葉はとても分かりやすくてね、誰にでも伝わると思うんですけど、でもあえてねその言葉たちを使わないで、いろんな言葉を使っていろんな想像させてくれる曲が僕は大好きですし、魅力的に思います。いろんな想像させてくれるね曲の方が生きてて、ね、いろんな感情になった時に曲を聴いた時に曲の解釈が違うんですよね。さよならの曲と思って聴いていたら始まりの曲だったり、新たな発見があったり、もっとその曲をね好きになったりしてね、ストレートな言葉は心に響きやすいと思うんですけど、さっき言った君のことが好きという言葉だったら、君のことは好きでもないし嫌いでもないというね言葉にした方が想像も膨らむというね、ドラマや映画や音楽もそうですけど、見てるときや聞いてるときに違う世界に行った感覚になるような作品が個人的に僕は大好きですね。くるりさんの楽曲はどの曲もねおすすめなので、ぜひ聴いてください。僕は音楽だと特に洋楽が大好きなんですけど、日本のミュージシャンを紹介するのも楽しいですね。あえてドキュメンタリー意味の音楽の話では日本の楽曲だけを紹介するのも面白いですね。洋楽だとねやっぱり好き嫌いが出てしまうので。はい、ラジオネーム井の中の田舎さん、番組メッセージありがとうございました。これからもお時間ありましたらナビゲーター千代子のソロダンス聞いてくれると嬉しいです。逆にねおすすめの曲ありましたら番組メッセージ送ってください。曲をしっかりね聞いて、そのおすすめの曲も千代子なりにね語りたいと思いますので。それではドキュメンタリーミーのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、尻尾鏡。駆け引き中、君の愛に囲まれた四方は棒を塞がれた、君の愛に囲まれたたくさん私が現れた。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、尻尾鏡。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングとなりましたが、まあ、僕はね小学生の頃からずっと格闘技が大好きなんですけど、つい最近見た格闘技の話なんですが、ライジンのね井上直樹選手、はい、金太郎選手のね試合は本当に興奮しましたね。下馬評では完全に井上選手の有利の中で、金太郎選手の気持ちが伝わって、お互いねバチバチに打撃戦ですよ。格闘技ファンにはね本当に最高でしたね。井上選手のねスピードとテクニックが改めてねすごいと感じましたし、今流行りのね カーフキック。関節蹴りはね、見ててね、えぐかったっすね。カーフキックのね、速さもそうなんですけど、関節蹴りのね、タイミングがね、本当にさすがだなーって思いました。本当に、格闘技ファンしか、まあ、話して、面白くないと思うんですけど。ちょっと、皆さん付き合ってください。格闘技、僕、格闘技も大好きです。まあね、金太郎選手がね、パンチを打つ瞬間に合わせてね、何十発も食らってるわけですよ、関節蹴りを。それでもね、前に出る金太郎選手に、本当に感動しました。一回もカーフキックね、関節蹴りもそうなんですけど、カットしないと思います。ボロに食らっているので。金太郎選手のね、タフさも目指しました。3ラウンドの金太郎選手のね、おい、こらっていう、叫んでね、言ってるところがもう痺れましたね。喧嘩のようなスリルがあって、1ラウンド、2ラウンドとは違うね、腹をくくった金太郎選手の打撃はね、もしかしたら、勝つんじゃないかなって思わせる、最後まで何が起きるかわからない試合でした。まあ結果は、井上選手のね、フルラウンドのね、文句なしの勝利だったのですが、気持ちが伝わる試合ってね、いいですね。何度も見てしまう面白い試合でした。これでね、決勝トーナメントに井上選手が進出したんですが、リザーブの試合をね、金太郎選手の試合組んでほしいですね。金太郎選手やね、朝倉兄弟のようなね、アウトサイダー出身の選手が活躍してるのは本当に嬉しいですね。僕はもう中学高校の頃からね、アウトサイダーとかも見てたんでね、本当に嬉しいです。ぜひとも大晦日は井上尚弥選手対朝倉海選手の試合を見たいですね。この試合はかなり噛み合うと思います。ライジンバンタム級チャンピオンのね、堀口恭司選手を抜きにして、この2人の試合はね、日本のバンタム級最高峰の戦いになる。お互いスピードも速いですからね。打撃も上手いし。寝技の展開になるのかちょっと微妙ですけど。打撃の展開も寝技の展開もね、どっちも見たいなと思います。中学2年生の時にね、僕が大晦日のプライド男祭り以来のね、今年は大晦日のライジン、見に行くことになりましたので、本当に。最高に楽しみです。夏川天心選手のね、ライジン引退試合もありますので、めちゃくちゃ楽しみですね。まあ最近ではね、ライジン以外でも K1 やライズや、ね、クラッシュやボクシングや、面白い試合がね、ですけども、話がね、もう長くなってしまいますし、本当に格闘技好きな人しか、この話も面白くないと思うんですが、まあこの辺で格闘技の話は下げさせてもらいます。はい、番組メッセージはね、募集していますので、ぜひ皆さんホームページから気軽にね、送ってくれると嬉しいです。インスタね、ツイッターでもね、送ってくれると嬉しいです。気軽に DM から送ってください。よろしくお願いします。番組のね、感想や僕に話してほしいね、お題も募集していますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、ナビゲーター千代子のプロダンス第5回目、この辺で下げさせていただきたいと思います。それではまた会いましょう。さようなら。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォロワーやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は NZ_CHANNELです。 Twitter 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。